生命科学の冒険者、
ようこそ生命科学の冒険者たちへ。
はい、MC の金沢秀明こと秋です。
アシスタントを務めます山崎愛子です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
ね、前回はカタリンさんすごい発見したのに世間の目を見ることができず、ちょっと追いかれそうなところで終わりましたが、
まあ、発見というのはすぐには日の目を見ないんだなっていうですね。しかもちょっと先進的すぎたんですね、本当に。
ね、ね、
残念ですね。
発見できすぎたというの
が。でですね、はい、一方この頃娘のジェシーはっていう話なんですけれども、うん、
はい、
娘のジェシーさんですね、大学生になってました。
わあ、大きくなってる。
大きくなってますね。
アメリカ来た時は保育園のね、まだまだ、
はい、ちっちゃい頃のジェシーさんが、はい、もうだいぶ遠くに行ってました。でですね、うん、職員の家族ならですね、学費が安くなるというところで、ペンシルベニア大学にですね、なんとかカタリンは入れたくて、で、はい、まあ、彼女もですね、頑張って、入学してくれたようなんですね。で、カタリン、うん、非常に大きい。それで、ウェディングドレスが用意できなかったって話しましたけれども。
はい、そうですね。
はい。で、ベーラはさらにそれよりも大きいっていうところなんですけれども。ジェシーは大きい両親の遺伝子を継いでですね、はい、非常に背が高かったみたいなんですね。で、まあ、いろんなスポーツやられたみたいなんですけれども、はい、そのうちのですね、ボート競技に、その後、打ち込むようになります。
ボートってどっちだろう？
はい、スピードボートですね。
あ、スピードボート。
何人ぐらいですかね、5人とか10人とかぐらいに乗って、バーって漕ぐ競技ありますけれども、
はい、
で、そのボート競技に打ち込んでいくということになります。はい、ちなみにですね、ヨーロッパではですね、ボート競技っていうのは、まあ、貴族のスポーツっていう感じなんですね。
うん、
なので、カタリンはですね、ボート競技やるっていうふうに言ったときに、うち貧乏なのにお金ないのに大丈夫かなってすごい心配だったそうです。
なりますよ、実は。
でですね、彼女はその背の高さを生かしてですね、どんどん頭角を表して、なんとですね、オリンピック代表選手まで上り詰めるんですね。
おー、すごい。まさかの、うん。
まさかですね。で、2008年ですね、北京オリンピックの代表になりまして、もちろんカタリンも応援しに行きます。
はい。
そしてですね、スーザンが所属するですね、そのアメリカチームは無敵だったみたいなんですね。で、決勝でもですね、相手にかなりの差をつけてゴールをすることができて、金メダルを獲得したみたいなんですね。
いやー、金メダル
金メダルですね。本当、しばらく見ない間に娘が金メダリストになるというですね。
ま
あ、見ない間にっていうか、別に僕らが見てなかっただけなんですけど。
すごいね。さすがお母さんの背中見て諦めないとかね、いろんなものは多分学んだと思いますけど。
学んだのかなと思いますね。本当、すごいですね。はい、で、まあ、ちょっとそういう小話を挟みつつですね、はい、ペンシルベニア大学ですね。で、取ったですね、その、修道理人の特許なんですけれども、彼女たちの方針でですね、はい、先ほどドリューと一緒に法人を立ち上げたっていう話をしましたけれども、それをですね、自分たちの法人で使わせてほしいということでですね、何度も大学の方と交渉してたみたいなんですけれども、大学はですね、カタリンが見つけた特許にもかかわらずですね、別の法人にその特許を売っちゃったんですね。
ひどい。
ひどいですよね。
ひどい。
まあ、なんか、助成金も取ってこれないような研究者に特許使わせても意味ないとか、なんか、まあそういう嫌がらせが働いたのか、まあ、何なのかわかんないですけど、まあ彼女たちよりももっとお金になると思ったのかもしれないですね。ということで、ですね、まあ、何年も経った2010年にですね、この、カタリンたちの会社、カタリンとドリューが作ったですね、RNX の頭ごなしにですね、その、特許を獲得したエピセンター、後のですね、セルスクリプト社っていう会社になりますけれども、そちらに使わせることになってですね、このメッセンジャー RNA シュドウリジンのメッセンジャー RNA ですね。で、幹細胞を作るっていう、幹細胞ですね。幹になる細胞を作るという会社の方で、まあ、その、テルスクリプト社はですね、30万ドルをハーバード大学に、支払うということになっていきます。
10万ドル。
はい。そうですね。30万ドルっていくらだろう。ちょっと今、パッと頭の中で計算できない。3億ぐらいかな。
3000万。
そうか。1万ドルが1000
違う、100
万
とし
ド
た
ル。
場合ですね。
あ、そうだ。まあ、3000ドル。なんか、そんな大した額じゃないですね。3000万円か。
3000万円。まあ、
はい。
当時だとまあ
まあ、
4000円ぐらいの価値かもしれないですけど。
で、まあ、これでですね、ペンシルベニア大学結構、儲かったような感じ
まあ、
か
そう
な
で
と
しょ
思うんです
うね。
けれども、カタリンにはですね、1ドルも研究費を下ろしてくれなかったみたいですね。
悲しい。
で、相変わらず成果を出せって言われ続けてですね。で、かつですね、このシュードオリジンのメッセンジャー RNA の特許は、よその会社に行っちゃったので、彼女はこれを使って実験をするためにですね、エピセンターっていうその特許を持ってる会社に、ライセンス料を支払わないといけなくなっちゃったっていうですね。
ひどい。自分が見つけたのに、そんな屈辱ってあります？
いやー、屈辱ですよね、ほんとね。
悔しいだろうな。
でですね、周りはどんどん進んでいきます。で、ハーバード大学、さっきのですね、エピセンターがですね、ハーバード系の会社なんだと思うんですけれども、ハーバード大とですね、マサチューセッツ工科大学のチームがですね、スタートアップを作ります。その会社名はですね、モデルナですね。
お、出た。
出たって感じですね。メッセンジャー RNA ワクチンをですね、作った会社のうちの一社、モデルナになります。そしてですね、4年が経つわけですけれども、スーザンがですね、またですね、数々の故障にもかかわらずですね、オリンピックの代表選手に選ばれるんですね。
娘さんやる。
やりますね。北京から次、ロンドンですね。ロンドン五輪の代表になります。そしてですね、また金メダルを獲得します。
すごい。 2連覇。
2連覇ですね。2回もカタリンはですね、金メダリストのお母さんとなります。
すごいな。
すごいですね。さてですね、もう本当に大変なことが起こってしまいます。
また。
2013年の5月。またですね。もう本当、またで。2013年の5月ですね。出勤したらですね、カタリンの実験室のものがですね、全部廊下に運び出されてたらしいですね。で、カタリンの私物もですね、実験助手の手でですね、ゴミ箱に投げ入れられたらしいんです。
助
で、
手
学
が
科長
あ
の
げ
し、
たってこと。
そうなんですよ。助手がなんか、先導して、それのし、まあ、カタリン出したり、捨てたりっていうのが出たみたいですね。で、学科長のショーンがですね、やってきたらしいんですけれども、君は17年間、時間をあげたよと。だけど、業績は出なかった。だから今日で終わりだって言われたらしいですね。
そうか、17年もいたのか。
そうですね。十何年いたんですね。なんとかかんとかいろいろ頑張って、共同研究者が入れ替わり立ち替わりしながらですね、なんとか頑張っていたんですけれども、それも、終わりだっていう感じで告げられたそうですね。
厳しい。ドリュー先生はまだいるんですか？この時。
ドリュー先生はいます。
いるんですね。そっ
はい。た
か。
だ、まあ、共同研究者って形で、ドリュー先生の下の、研究室に入っ、あ、ドリュー先生に雇われてその研究室に入ってるわけではないの
そう
で、
ですよね。違いますもんね。
はい。
あくま
な
で
の
共同
で、
ですもん
そうで
ね。
すね。あくまで共同研究者っていう形なんですよね。で、カタリンはですね、ショーンに言い放ったらしいですね。あの実験室はいつか博物館になりますからって言ったらしいで
お、
すね。
生きた。
うん、かっこいいですよね。
すご
だけど、
い。
ショーンもですね、顔色一つ変えずに言ったらしいんですね。そんなかもしれないね。でも今は方針に従って別の人に使わせることにするですね。まあ、冷たい一言を言い放たれたそうです。で、カタリン。 行き場がなくなってしまったっていうところですけれども、まあ、その頃ですね、特許を獲得してですね、いた、会社からですね、モデルナっていう会社が出来上がってまして、で、3億ドルの資金調達に成功してたみたいなんですね。で、まあ、全然まだ製品もないのにですね、そこまでの資金を集めることができた。そしてですね、さらに2018年にはですね、新株公開をしてですね、さらに20億ドルも調達したみたいなんですね。
すごい、やり手の栄養、なんだろう。資金
い
調
よい
達。
よですね、時代が変わってたんですね。どの企業もですね、メッセンジャー RNA、を使って薬になるかもっていうことに気づき出したわけですね。で、その第一人者であるカタリンですね、話をみんな聞きたがっていたらしいです。メッセンジャー RNA の可能性についてですね、話す前に知ってる人たちに会うということはですね、非常に初めてだったらしいですけれども、そういうふうに時代が変わっていったというところで、どこかで働けないかも、働けるかもしれないなっていうふうに彼女は考え始めます。まあ、考え始めますというか、もう、どこかで働かないといけないという状態ですよね、もう、ペンシルベニアには、席がなくなってしまいましたので。で、彼女はですね、そんな、企業の中の一つのですね、ビオンテックに、入ることになります。で、ドイツにですね、拠点を置くビオンテックの創業者ですね、ウールとエズレムっていうですね、その2名はですね、トルコ移民の子供だったそうなんですね。で、医者となってですね、病院のがん病棟で、2人は出会ったそうなんですけれども、まあ、ここも本当にいい出会いがあったんだなと思いますね。で、がん患者さんに対してですね、治療方針が限られることに、彼らはですね、まあ、憤りを持ってたっていうか、まあ、疑問を持ってたっていうかですね、がんっていうのは、まあ、一言にがんって言ってもですね、もう遺伝子の異常で起こることですので、ものすごい無数の数の種類があるんですね。なんですけれども、もう、例えば、大腸がんって診断されたらですね、共通点が3%ぐらいしかない。まあ、遺伝子的に見ると3%ぐらいしかない場合でもですね、治療方針は同じになってしまいます。選択肢はもう非常に限られます。放射線治療、それからですね、手術でがんを取り除く。それと、あと化学療法ですね、抗がん剤治療。そしてですね、まあ、放射線も化学療法も、手術もですね、まあ、どれも、どうしても、健康な細胞、健康なところまで傷つけてしまうっていうことが、どうしても起こってしまいます。まあ、これはもう、癌の特性上、しょうがないんですけれど
し
も、
ょうがないですけどね。
まあ、これ本当に感染症なんかで、細菌と、が体内に入ってきた細菌をやっつければいいっていうふうになれば、菌と我々体はですね、非常に違いがあるので、菌にだけ毒になって、人間の人体には影響がないっていうようなですね、抗生物質とかがありますけれども、今となってはですね、そういったものを体の中に入れてやれば、細菌はそれ、抗生物質の毒性で死んでしまいますけれども、我々の体は別に毒ではないんで生き残ることができるという形で、細菌を除去してやることができますけれども。癌はなんせ自分の細胞がおかしくなったやつなので、まあ
そうで
自
す。
分なんですよね。
自分なんですよね。
なので、もう本当この癌だけをこう、なんとか叩く薬っていうのはですね、本当見つけるのが難しい。そして、なんか一つの種類の癌に効く薬があったとしても、これは他の種類の癌には効かないんですよね。そして、癌自体はもう無数、もう本当何百何千とですね、おそらく、カテゴリー分けすると種類があります。そして、当然我々はまだその、何種類あるのかっていうところも分かってない状態ですね、現代でも。
そうですね。
なのに薬の種類はまだ本当に少なくて、ほんのちょっとしかないというようなところで、治療方針としてですね、この人には効くか効かないか分かんないけど、とりあえず薬を使わないといけないという、そういう状態になっています。で、このウールとエズレムですね、は、じゃあ、この治療方針がない中で、何か新しい手段はないのかっていうところで、免疫療法を、なんとかできないかというふうに考えています。 で、まあ、免疫療法ですね、ちょっと詳しくは説明しないんですけれども、まあ、要は患者さんの癌に合わせた、免疫細胞を活性化してですね、それで癌を攻撃してもらおうと、そういうような考え方になりまして、それのですね、きっかけとなる、発動させるですね、ところとして、メッセンジャー RNA が良いのではないかというふうに考えます。そしてですね、このビオンテックにカタリンを招待することになります。で、ウールはですね、用意してくれたのは、社長のポストだったんですね。まあ、非常にいいポストを用意してくれて、ぜひ来てく
本
だ
当
さ
で
いと。はい、
すね。す
いう
ごい。いきな
形。
り副社長。
いきなり副社長です ね。
すごい。
本当
めちゃ
に、
くちゃ評価してくれてる。
准教授にもなれなかったですね。
はい。
立場の弱い弱いカタリンですね。しかもクビになってしまった研究員を副社長のポストで迎え入れますよというふうに言ってくれたんですね。だけど副社長ってなんか 経営に関わらないといけなそうで大変そうじゃないですか。で、カタリンは研究したかったんですよね。
あ、そっか。ちょっとそことはまた変わっちゃう感じも印象として受けますもんね。
そうですね。で、カタリンは研究したいんだ、私はっていうふうに言うとですね、ポストはこれだけど研究をぜひしてくださいっていうふうにウールが言ってくれたみたいなんですね。
それはありがたい。
はい、ありがたいですね。で、もう一つ問題があって、それはですね、ビオンテックが、ドイツの会社なんですよね。カタリンはそこで働くためには、ドイツに行かないといけないんですね。そこで、ベーラに相談します。で、ベーラはですね、言ってくれたんですけれども、もちろん君は行くべきだしょうと。ただ、家族の場所も必要だと思う。ドイツに行ってうまくいかなかった時に、戻ってこれる場所がないとダメだよと。だから僕はアメリカに戻っ、あの、残ってですね、家を守るよっていうふうに言ってくれたらしいんですね。
まあね、
まあ、
娘も大きいですもんね。
そうですね、娘さんも大きいけれども、まあ、多分、なかなか、ベーラも自分が作った家を手放すのも寂しかったのかなとも思いますし。
きっと愛着あるでしょうしね。
はい。まあ、そういうことでですね、カタリンは単身赴任でドイツに行くことになります。で、彼女の、目処としてはですね、薬の開発で1、2年ドイツに行って、それで、ある程度の目処が立ったらアメリカに帰ってくればいいやっていうふうに思ってたみたいなんですね。ハンガリー出た時と一緒ですね。
本当ですね。
は
そ
い。
う、まさかのね、数年、1、2年のつもりが17年でしたっけ？ そうされ
17
た。
年ですね。はい、17年。
ね、経つとは思ってなかっただろうなと思いますけど。
そうですね、思いますね。で、ヌクレオシド修飾のメッセンジャー RNA を使ってですね、薬が実用化されて、最初の患者の治療が始まったら帰ってくるわっていうふうにベーラに言って、いよいよ、ドイツの方に移ります。カタリンですね。この時58歳になってました。
おお、結構年いってる。
はい、もうね、本当に年いきましたね。娘さんも金メダル2回取ってますし。
ねえ、そりゃそうです
はい。
よね。
で、毎日のですね、質素なアパートに移り住んだそうです。で、毎朝5時に起きてですね、出勤の1時間前にライン川をジョギングするということをしてたそうです。
健康的。
健康的ですね。なんかいつもジョギングされてますね。で、たまにですね、ハンガリーのお母さんに電話してたということですね。で、数ヶ月ごとにですね、ベーラに会うためにアメリカに帰って、2週間ほど滞在して、リモートで仕事をするというような生活をしてたそうですね。で、ビオンテックですね、非常に国際色豊かな会社でして、65カ国ですね、から研究者が来てたそうです。で、カタリンはですね、初めてですね、人を使って実験をするっていうことができるようになったみたいで、
ここに来てやっ
はい。
と、
やっとですね、部下ができたっていう感じですよね。
指示することができるようになったんですね。
いや、58歳まで逆に実験してたんだなと思って、
いや、
僕は
そこも
結構
すご
びっ
い
く
で
り
す
し
け
ま
ど
す
ね。
ね。
自
なん
分
せ、
でね。
はい、もう、愛子さんも触ったことあると思うんですけど、そのピペットマンですね、ピペットの、まあ、ピペットって、小さな溶液をですね、取り分けるために、ピペットマンっていう、まあ、スポイドの、使い捨てのスポイドみたいな、ものをですね、使って、5マイクロリットルとかですね、ちょっと想像つかないような、わずかな量をですね、吸い取って、実験、 溶液の中に入れる。それも非常に小さなチューブですね。の中に入れるっていうような作業をしますけれども、僕も、バイオ系の、営業マンなんでですね、お客さんのところに行って、こういうふうにやってくださいとかって言って、ちょっと手作業で、お客さんの道具借りてピペットマン触ったりとかすることありますけど、今僕49なんですけども、結構老眼来てるんで、ピペットの先が見えないんですよ。なんですけど、あたりは58歳になって、まあ、ちゃんと老眼鏡とかかけたりとかなんかしてたんでしょうけど、そんな細かな作業やってたんだなと思ってですね、すごいなと。それがやっと、やってくれる人が、部下ができた
やっ
と
てくれる人
いうところで
が。
すね。はい。で、ビオンテックで、もうですね、ペンシルベニア大学のドリューの研究室にですね、出資してですね、カタリンが最初から取り組んでたですね、テーマのうちの一つですね、HIV ワクチンの方の研究もですね、ビエンテックの支援で、続けるということをしてたそうです。で、あとですね、大手の製薬会社とも手を組んでですね、2018年にはファイザー製薬とですね、メッセンジャー RNA をベースにしたインフルエンザワクチンの共同開発もスタートしたというところで、まあ、思いつくプロジェクトはもう何でもできるようになったって感じですね。
ことですね。
はい。なんですけれどもですね、ちょっと大変なことになります。2016年ですね、カタリンは耳下腺がんになったんですね。耳の下のところの腺がんですね。で、娘さんのスーザンですね、がカリフォルニアから看病に来てくれたらしいんですけれども、2人でですね、ドイツ語がわかんないので、ドイツ人の医者の話を理解するのに非常に苦労したそうです。なんかこれ、その場で手術受けるんだってちょっとびっくりしちゃったんですけどね。普通アメリカに行ったりとか、ハンガリーに行ったりとかしないんだなと思って。はい。で、手術を受けてですね、何度か手術されたそうなんですけれども、その手術の後遺症でですね、数ヶ月間ですね、片方の目が閉じれなくなってですね、顔の半分が麻痺しちゃったみたいなんですね。で、2018年になりまして、お母さんですね、が腎不全で亡くなられたそうです。89歳だったみたいですね。で、34年前にですね、お父さん、お母さんが、仕事終わった、リタイアするよっていうところで、お祝いのですね、用意、一生懸命頑張って亡くなってしまったお父さんですけれども、そのお父さんのお墓にですね、お母さんの、まあ、遺灰をですね、埋葬したという形ですね。で、2019年になりまして、ボート競技をですね、引退したスーザンが電話をしてきたそうなんですけれども、まあ、ちょっと悲しいことが何個か続きましたが、大事な人ができたのっていうふうに言ってくれたそうなんですね。9月に付き合い始めてですね、2ヶ月しか経ってないですね、スーザンの恋人のライアンですね、連れて、スーザンはドイツにやってきてくれたそうです。で、ライアンはですね、背が高くてですね、少年のような感じでですね、カタリンはですね、両手を広げて抱きついたそうです。で、それから言ったそうですね、イエガーマイスターを一杯どう？っていう形でですね。
向こうで家買いましたってそういうお酒なんですか？
いやー、僕聞いたのはもうただの薬草酒だったみたいで
薬
すよ
草酒です
ね。
よね。結構
うん、
癖の
養命
強
酒みたいなもんっていうふうに聞いてたので、なんか、ああ、それをそんな感じで飲むんだなと思って、なんかお祝いの、なんか あれみたいですね。
そうなんだ。まあね、ちょっと悲しいこともありましたけど、いいこ
は
とも。
い。いいこともりますっていうところがありましたっていう感じですね。そしてこの2019年ですよね。ここら辺からいよいよコロナが騒がれ出す、ちょっと手前の年っていうところで、ここで、まあ、今回は終了させていただいて、いよいよ、コロナウイルスと戦う、段に入ってきます。もう、あと1回2回で終われると思うんですけれども、ようやく
です
ここま
ね、い
で、
や、
はい。
いよいよというか、もう、ハタリンは研究を始めてもう何年経ってるんだろ
何年経ちましたかね。まあ、もう30年、40年ぐらい経 勝野
そう
くん
です
は
よ
こんな、
ね。いやー、すごい。1988年アメリカに来たって言ってたかな。
そうですね。なんかそれぐらいですね。90年よ
そ
り
れ、
前でしたね。
もう、すごい年が、21年。
そうですね。ちょっと今タグってますけど。
はい、潜って、確かそうだなと思って、今2018としたら20年経っ
そうで
て
する
。
ね。はい、そうですね。
いやー、すごい。もうなんか、そのね、ずっと停滞した17年間で、ここちょっとこの数年間でこう、大手企業とタイアップして、
そうで
人類
す
を助
ね。
けるワクチンっていうところに、で、まあ、この時にコロナがやってくるっていう、
そうですね。
いよいよ来、次回、コロナとの、ワクチンとの、
戦いに入っていき
で
ま
きた
す。
と思いますね。いや、楽しみです。手が長かった。
長かったですね。ちょっとようやく終わりが見えてきたところで、今回は終わりに させていただければと思います。
ありがとうございます。また次回も楽しみにしててください。ありがとうございまし
ありがとうございました
。
した。失礼いたしま
失礼
す。
します。